危機感、安全感、切迫感。話、金城重弘。
この間、ある方からメールが来ました。どんなメールかと言いますと、先日はセミナー開催ありがとうございました。私の所属する何々教会もコロナのため閉鎖しています。オンラインでの礼拝です。私の周りでは再臨が近いという危機感はありません。むしろ危機感を持つのは良くないという雰囲気です。ですから、世の終わりのサインには、関心が薄いようです。先日の先生のお話で、現代の真理が時間をかけて、少しずつ確実にセブンステイ教会から取り去られていったのだということがよくわかりました。感謝です。アメリカ西部では、イナゴが大発生して、農作物に被害が出ているようですね。同性愛が認められる運動も気になるところです。日曜休業令とどのように関係が進んでいくのでしょうかという。我が教会に危機感がないということを言ってるんですね。いろんな印を見ながら、皆さんどう思うでしょうか。イエス様のご再臨が本当に近いという。日曜休業令永遠の運命を決定する事件が本当に近いと実感するでしょうか。今日の中心聖句は歴代史上の12章の32節です。イッサカルの子孫からはよく時世に通じイスラエルのなすべきことをわきまえた人々が来た。前回、2000年前にイエス・キリストが処理なさる前に、道備えをしたバプテスマのヨハネについて話しました。彼は田舎に住んで、そして自分の罪悪感が失われるのを恐れて、罪との接触をできるだけ避けた。しかし、田舎に隠遁生活をしているのではなかった。世の中でどんなことが起こっているかということをよーく見ていたということをお話ししましたね。そう。我々田舎に住んでますが、世の中で今、どんなことが起こっているか、世の中の時勢を知る必要があるのではないでしょうか。そして、それを知ると、イスラエルの神の民のなすべきことは何かということを、おのずと知ることができるはずです。そう。時勢に通じ、私たちは時を知る民であると言われています。そして、なすべきことをわきまえ知る民であると言われていますね。私たちは、予言の研究で生まれた教会です。3万3千あるプロテスタント諸教会は、聖書の言葉の解釈において、あなたと私と一致できない、解釈が違うと言って、たくさん分かれていって、3万3千にプロテスタント教会は分かれているんですね。しかし私たちの教会は、予言の研究で生まれた教会であるということを知ってるはずです。もう今私たちは、世の終わりに住んでいるということを本当に実感できるようになってきたんじゃないでしょうか。マタイ 24章、マルコ13章、あるいはルカ21章に、世の終わりには、キリストの再臨の直前には、どんな印、前兆があるかと、イエス様は教えられました。で、証の文、預言者エレン・ホワイトの書物を通して、もう非常に詳しく、順序よくどんなことが終わりに向かって起こるかということを我々知らされているはずです。預言の民です。世に警告を発する民であります。しかしもし、コリント第一の手紙14章の8節、もしラッパがはっきりした音を出さないならば、誰が戦闘の準備をするだろうか。黙示録13章には、間もなく始まる善と悪の大争闘のクライマックスの予言が書いてあります。けれどもその最後の戦いが非常に近づいているということをはっきりとしたラッパを、メッセージを発信しなければ誰が戦うことができるでしょうかというんです。ちなみに、キリストの再臨に向かって、世の終わりに向かって、だんだんその加速していろんな諸事件が起こっているということを、この簡単に見てみましょう。今から6000年前に、紀元前4000年前に、天地創造なされました。ね。そして、紀元前3000年に、エノコの昇天のことが書いてます。紀元前2000年に、大洪水、約紀元前だ。2000年。大洪水がこの世界を覆って、そしてその後バベルの塔が作られたことが聖書に書いてあります。で、約2000年前に紀元前アブラハムという人物が現れました。聖書ではよくアブラハム、イサク、ヤコブという名前が使ってますね。そう。で、アブラハム、イサク、ヤコブが名前変えられてイスラエルと名前変えられた。そのイスラエルの民がエジプトへ、捕虜となっていくんですね。約430年、そして、奴隷となるのが400年。そして、エジプトを出て、ちょうどその時に、430年経った時に、イスラエルの民はエジプトを出たと書いてますね。そして、シナイ山上で、幕や聖所が建設される。そして、やがてカナンに入る。カナンに入ってから、獅子時代に入る。モーセが去り、ヨシュア・カレブも去って、獅子時代、指導者がいない。そして、紀元前1000年に、王たちによって、エルサレム神殿が建てられる。第一神殿はソロモン神殿が建てられるんですね。だけれども、あんなに祝福されて超愛されたイスラエルの民、彼らはバビロンという異国に捕囚になる。で、70年間の予言された通りの予言期間が終わって、バビロンからエルサレムに帰ってくる。そして、紀元1年、つまり、もう、人類の歴史はイエス・キリストを中心として紀元前、イエス様の後は紀元5 AD なんですが、そのイエス様の誕生が、時満ちてイエス様が予言された時に予言された場所に予言された通りに、 誕生なさいますね。そして、やがて紀元31年ペンテコステ聖霊降下がある。やがてローマ帝国は滅びていく。その後をついた、ついだそのローマ法王教に移っていく。で、こういうところまで歴史はね、のんびりと、割とのんびりと動いてきました。しかし、だんだん加速度を増していきます。ローマ法史上権、ローマカトリック教会ができますね。そこから暗黒時代が、1260年間ありました。そしてやがて、暗黒時代も終わり、宗教改革が起こり、プロテスタント教会が生まれる。そう、ローマ封建に対抗してプロテストしてプロテスタント新教教会が現れる。そのおかげでローマ封建に致命的な傷を与える。1798年、ね、ピオ6世が1260年ヨーロッパを支配していたそのピオ、ローマ法教に致命的な傷が負わされる。やがてその後調査審判が起こるということも予言された通りでありました。1844年から。そして、再臨運動家たちは、その天の至聖所にイエス様が移られて、そして、イエス様が至聖所で最後の取りなしをしておられるということを発見して、三天使の使命が生まれる。この三天使の使命が、黙示録の14章の6節から12節に書いてあって、セブンスデーアドベンチストが生まれるんですね。そして、もう170年も経ちました。再臨運動が始まってから。やがて、日曜休業令が強要される事件がこれから未来、近い未来に起こる。そして、14万4000人という、今日教科で学んだと思いますが、全く清い聖なる集団が出現する。やがてこの日曜休業令が出ると、もう急速に最後にの事件に向かって加速していきます。ここから、この赤いところから。そして七つのラッパ、そして獣の刻印が強要され、最後の警告が発せられ、恩恵感が終了する七つの災害が、人類史上かつてなかったほどの大いなる悩みが、七つの災害がこの地上に注がれる。その後、キリストの再臨がある。この赤いところの日曜休業令が出たら、もう急速に終わりを指して動いていくと言われています。さて、最近になって、2021世紀になって、2017年、ルーテル教会とカトリック教会が合同した。そして500周年記念を祝ったんですね。そして、これが先だな。2001年 9.11、これが先。2001年 9.11。これから世界は動いたという人たちがいます。ニューヨークの世界貿易センター、史上最悪のテロ事件が起こったんですね。2000人以上の人たちが、死んだんですね。そして2001年から20年経って2021年、 新型コロナウイルス、新型コロナパンデミックの世界になりました。そう。これは2001年 9.11。面白いことにね、9.11、エレン・ホワイトの教会への証、9巻の11ページ。9.11。このことが予言されていたんですね。そう。世界貿易センターが炎上して崩壊した。もう世界を震撼させたんですね。史上最悪のテロ事件。まあ、これは、ね、もう災害が1980年代から急激にもう、自然災害が世界的にどんどん増えています。これを指数カーブということをダクター・ファウラーから教えてもらいましたね。そして2015年、驚くべきことが起こりましたね。2015年、カトリックのイエズス会教皇であるフランシス教皇が米国議事堂で演説したときに、もう全議員が立ってローマ法王教を歓迎した。そしてこの左に立っているのは今の大統領、前オバマ大統領の副大統領バイデン大統領、イエズス会で、右側はベイナー下院議長ね。このベーナー会議長はどういうふうに歓迎したんですか？もう涙を持って嬉しくて歓迎したんですね。この動画ぜひ見てください。YouTube でアップしてます。プロテスタント教会。カトリックの迫害を逃れてきたプロテスタント教会ですよ。今や予言された通りにバチカンとアメリカが癒着した。結合した。さあ、こういうことはもう次々起こってきています。2017年、1517年にマルチェン・ルターがその教会の壁に、95箇条を貼り付けて、そしてローマカトリックに抗議した。あれから500年経って、そしてルーテル教会とカトリック教会は一緒になった。こんな異常なことを我々神の民、サインズ・オブ・ザ・タイムズを知っているはずの人たちは目が覚まされといけない、覚まされないといけないはずですが、時が近づけば近づくほど不思議な現象が起こる。危機感が薄らいでいく。これはいつの時代もそうであった。昔旧約時代、エルサレムが崩壊したとき、第一ソロモン神殿がネブカデネザル王によって、包囲されて崩壊される、直前に、これ書いてあったかな？そう。あんま書いてあるはず。はい、エレミアはもう非常に強いザッパの根を吹いたんです。北からの災い、北からの剣、北からの滅び、バビロンからが包囲するということを予言していたんですね。こういうことが我々の時に起こっている。そして2001年 9.11 から20年経って2021年コロナパンデミック。そして今やグレートリセットへと急速に動いているんですね。アンカーにも書きましたが、その 地上歴史約6000年。聖書によると約6000年。7000年目は安息の年だということが今分かってきているんですね。そうすると、紀元27年に4000年は終わった。あと残るは2000年とすると2027年に6000年の地上歴史は終わる。こういう予言の研究がなされていて、それでも我々は眠り続けるんでしょうか。そう。一旦荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、つまり日曜休業礼が出たならば、約1290日、1335日、そして日曜遵守礼を強要すると、1260日の迫害期間、これが全世界的に、ヨーロッパ、今日学んだと思いますが、全世界的に、時期通り約3年半の迫害、生徒に対する迫害期間がある。そしてこの赤い棒の日曜休業令に急速に今動いている。温暖化現象、気候変動。そして COP26 というのが今年11月に開かれる。フランス教皇はもちろん世界支配を狙ってグレートリセットし、狙ってる。大腸がんを患って退院するときに COP26 の会議に私は出席すると言ってる。そこで非常に強いメッセージを世界の指導者たちに発するそうです。これでもセブンステイアドベンチストは眠り続けるんでしょうか。最後の運動は急速に動く。紀元前4000年からゆっくりゆっくり動いてきた。そしてイエス様が誕生なさってから加速度が増して、そして2001年 9.11 から世界は変わって、次々予言されたことが起こってる。そして、日曜休業礼から最後の運動は急速に動く。用意ができてるでしょうか。教会の証9巻の11ページ。そうね、9.11 だね、これね。9.11。我々が生存している時代は厳粛にして重大である。神の御霊は、まあ、徐々にではあるが、確実に力取り去られつつある。神の恩恵をあざける者たちの上に災害や刑罰が下っている。もう、どこもかしこもね、そうです。数日前、息子から電話があった。あのカリフォルニアの彼が働いているウィーマー、また山火事が接近しているって言うんだ。だけど、ウィーマーは守られている。前にもそういうことがあった。カリフォルニアの山火事。大陸の災害、社会の不安状態、戦争の警報などが危機をはらんでいる。それらは最大の規模を持った事件が近づいている。最大の規模を持った事件が近づいていることを予告している。悪天使たちは勢力を結集して陣地を固めている。彼らは最後の最大危機のために強化されつつある。間もなくこの世界に大変化が起ころうとしている。が、 最後の運動は何と書いてますか？ゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくり、急速なものとなるであろう。今、世界ね、どんどんどんどん自然災害が起こっているのは、神の民を、また世の人々を目覚めさせるためであると、クリスチャンの奉仕に書いてある。けれども不思議ね、何回も私繰り返しています。不思議なことに危機が近づけば近づくほど、神の民は危機感を喪失するというパターンがあるんです。旧約時代のエルサレムが崩壊するとき、エレミアはね、こう言ったんですね。そう、さっき言ったように、北から、バビロンから、一章の14節15節、災いが北から起こって、この地に住むすべての者の上に臨む。北の国々。バビロンのことです。エルサレムから北。そして、4章の6節、シオンの方を示す旗を立てよ。避難せよ。とどまってはならない。私が北から災いと、大いなる破滅を来させるからである。涙の預言者、エレミアは、声の限りに、危機を警告したんです。6章の1節、ラッパを吹いて、北から災いが望み、大いなる滅びが来るからである。たおやかなシオンの娘を滅ぼす勢力が北から来るというんです。ところが、教会は当時のサイリン信徒、セブンステイアドベンチスト、7日目安息日守ってましたよ。キリストメシアが来られるアドベンチストであったんです。彼らは14節、6章の14節、彼らは手軽に私の民の傷を癒し、平安がないのに平安、平安と言っている。平和だ、無事だ、致命的な安全感に陥っていたんです。見張り人を立てて17節、ラッパの根に木をつけようと言った。しかし彼らは答えて、我々は木をつけることはしないと言った。こういうふうに教会を持っていったのは、眠らせたのは、危機感を失わせたのは誰であったんですか？当時の牧者であったの。祭司たちであったの。つまり指導者。そう。そして、新約時代になって、第二ソロモン神殿が建てられた。ヘロデの神殿とも言われましたが、40年かかって、大理石の素晴らしい神殿だ。イエス様はおっしゃった。この彼らの誇り、神殿だ、神殿だ、神殿だと誇りとするもの、もう石一つ残らないまでに滅ぼされると。ローマ軍によって包囲されて。面白いね。ペテロはローマのことをバビロンとも言ってます。バビロン、ローマ、共通するものがあるんですね。ああ、皆さん、よく知っている、その、狼少年の物語。 これ、羊飼いの少年がね、もう退屈してたまらなかった。そして嘘をついた。そして、どうにか騒ぎを起こそうと思って、そして、狼が来ると言った。ね。そしたら町の人たちは武器を持って狼をやっつけようと出てくるんです。しかしそれは嘘であったんですね。この方、何回かそういうことをやって、そして何回か市民は欺かれて、なんだこいつはと思うようになった。そして本当に狼が現れた時には、村の人たちはもうこの少年の言うことを信用しなかった。嘘ばっかりついてきたから。誰も、少年が、狼だ、助けてくれと言った時、誰も助けに行かなかった。そして、村の羊をすべて狼に食べられてしまったというイソップ物語があるんですね。この危機が非常に切迫しているときに、致命的な安全感、エルサレム滅亡のときに、エルサレム滅亡のことね、これは大総統を見ると、この世の終わりの終末の象徴であると書いてある。けれどもね、エレン・ホワイトのあるところを見ると、エルサレム滅亡は、これは教会に対する警告であるとも書いてある。教会の証、68ページ。エルサレムは、教会が神から与えられた光の中を歩むことを拒むなら、どのようになるかを表しています。世の中の終わりのことだけじゃなくて、この教会、もし光を拒み続けるならば、どのような結果になるかということを表しているというんです。エルサレムは神聖な信頼の保管場所として、神に好まれていました。しかし、エルサレムの人々は真理を曲解し、あらゆる懇願と警告を無視しました。これは、今日の時代への神の計画を拒むことによって、人々はエルサレムの罪を繰り返している。皆さん、私たちの教会、光を拒んでますか？証の踏みを軽視してますか？拒んでますか？エレン・ホワイトが言ったように、もうね、そんなに危機は切羽詰まってない。ある指導者は、獣の刻印というのは、おお、すごい指導者ですよ。我が教会の。獣の刻印はね、第7日目安息日以外の、どの日に礼拝しても、月曜日、火曜日、水、木、金、あるいは日曜日、どの日に礼拝しても、獣の印だと言った人がいます。これは私たちの先駆者たちが教えていた教えではない。獣の刻印は、聖書と証の文から、日曜日礼拝。日曜礼拝。であるんですね。そう。このね、エルサレムが滅亡するときに、指導者たちがその警告を発しないために、指導者たちはね、 ああ、エルサレムは、これ大聖徒に書いてますね。エルサレムはご自身の都であるから、滅亡する恐れはないと公言していた。ローマの軍隊が神殿を包囲している時でさえ、神の救いを待つべきである。イエス様はね、印が立ったならば、争う憎むべきものが立ったならば、ローマ軍によって包囲されたならば、すぐ逃げなさいとおっしゃった。セスチウス帝がそのローマの旗を掲げたとき、これが印だと思ったクリスチャンはみんな逃げた。で、不思議なことにセスチアヌスでは、その不思議なことに撤退した。戦わないで、ローマ、エルサレムを滅ぼさないで帰った。これぞと思ってユダヤ人は追跡してローマの兵隊たちを殺そうとしたんですね。その間に、クリスチャンはイエス様の警告の通りに山に逃げた。ペラという町に逃げた。田舎に。みんな一人も滅ぼされないで救われたというんですね。こういうことがあったんです。だけども、指導者たちは、これは大聖徒下巻の368ページだったかな。ね。サタンはいつでも指導者を通して大衆を感化する。つまり、マインドコントロールする。危機感を失わせる。致命的な安心に陥れる。これは最後の素晴らしい組織である。最後の残りの誠の教会である。危機は来ない。各時代の規模の一環の105ページにね、神は罪人を甘やかすために死者をお送りにならない。神は清められてない者を騙して致命的な安全感を持たせるために平和のメッセージをお送りにならない。そう、これ見ましたね。はい、加速度を増して今、終わりを指して急いでます。オリンピックでマラソン競争がありますが、私は一番関心のあるのはマラソン。長距離走るマラソン選手たちです。そのマラソン選手がね、ある時点において時計を見る。時計。そして、あとどれくらいの距離かということを大体わかる。そして、マラソン走者はラストパートを出す。もう自分のうちにあるエネルギーを一切出して、そしてゴールに着こうとする。ラストパートというんですね。では、イッサカルの民は、自制をよく知っていて、なすべきことをわきまえ知っていた。ね。面白い。初めての言葉ですが、順化と読むんだそうです。初めて私、この言葉に接しました。順化。毎日新聞にこう書いてあった。順化という心理学用語が、平たく言えば、慣れ。人間に限らず動物でも同じ刺激を繰り返すと徐々に反応しなくなる。コロナで感染拡大が東京で4000人かな？ね。そして、緊急事態宣言何回も出して何回も解除して、また出して、また解除して、沖縄でも繰り返されてる。ね。 緊急事態宣言出して、また解除して、また出す。こんなことを繰り返すと、人々は慣れてしまって、あんまり、危機感を感じないというんです。ので、政府要人の人たちは、危機感のがないと言って責められてるんですね。そう。人間に限らず動物でも同じ刺激を繰り返すと徐々に反応しなくなる。毎朝同じ目覚まし時計の音を聞いてると気づかずに寝坊する。寝坊する。うん、これはまあもう時間がないですから非常に面白い。心理学用、順化って言うんですね。我々再臨神とはどうでしょう。我々の教会、キリストの再臨が近い近いと言って、もう熱心に情熱を持って唱えてきた先輩たちは一人去り、二人去り、死んで休みについていった。世代は四代、五代目になって、キリストの再臨が近い、日曜休業令が近いと叫ぶ、ラッパを吹く人はいるでしょうか。で、さっきの手紙で、教会行ってもね、全然危機感がない。あの人一人だけじゃない。何人もの方から電話があり、メールがある。疲れているというか、慣れているというか、順化している。再臨は近い。エゼキエル書12章の22節。人の子よ、イスラエルの地についてあなた方が日は伸び、すべての幻は虚しくなった。このことわざは一体何であるか、ね。日は伸びた。再臨近い近いと言うけども、いつまで経ってもないじゃないか。いつまで経っても日曜休業で来ないじゃないか。だけど、かえって世の中の人が何か異常だと、世の中がもう本当に異様だと感じている人が、危機感を感じている人が少なくはないんです。神のため予言を通して、今、歴史の流れのどこにいるかを示さなければならないのに、いつまで経っても耳障りのいいお話をし、話を聞きたがるという傾向はないでしょうか。けれども神様よ、12章の23節、彼らに言え、主なる神はこう言われる。神様必ずことをなさる。私はこのことわざをやめさせる時が来るって言うんです。彼らが再びイスラエルでこれをことわざとにしないようにする。しかしあなたは彼らに言え、人すべての幻の実現とは近づいたと。我々は言わなければならないんです。そして残念ながら、大総統の下巻の87ページかな、多くの人はね、準備ができないで、その大事件が来るときに振るわれて、信仰セブンステアドベンチスト、神の戒めを守り、イエスの証を持つ残りの民であるというアイデンティティを失って振るわれて、そして反対の側に加わる、敵の側に。そればかりか最も苦い敵になるというんです。面白いね。前にも言いましたけれどもね、歴史を見るとね、 一番神様に超愛されたもの、人が一番最も苦い敵になるという、なんか法則みたいなのがある。ルシファー、その知恵といい、その麗しさといい、神様の右に座していた。彼が神の光を拒み、愛を拒んで、そしてサタンとなった。そしてやがて、旧約時代にイスラエルの民、国家を選んで、シナイ山で契約をして、そして神の民、イスラエルに十戒が与えられ、最高の道徳。聖書がユダヤ人に与えられた、イスラエル。けれども、彼らがイエス様を十字架につける。最も超愛された民族であった。やがてキリスト教が生まれる。キリスト教はだんだん廃教して、ローマカトリック教会というのができる。キリスト教ではない。偽キリスト教、反キリストが現れる。その反キリストが真面目なプロテスタント教会を迫害していく。中世時代8000万から1億のクリスチャンが殉教したと言われる。今度はプロテスタント教会がセブンスデーアドベンチストを迫害する。プロテスタントで素晴らしかった。せっかく宗教改革を起こしたのに、完成できない。できなかった。で、宗教改革を完成する民として、セブンスデーアドベンチストを起こしたんです。19世紀の半ばに。で、まあ今までそうであったんだけれども、プロテスタント教会がセブンスデーアドベンチストを迫害してきた。今迫害がないのはね、妥協してるからだってよ。やがて、プロテスタントアメリカがセブンスデーアドベンチストに迫害の矢を向けてくる。黙示録13章。そして、日曜日を聖日として守らない人たちは、撃ったり飼ったりさせない。投獄される。殺すことさえ命じられる。そういう迫害が来たときに、さあ、信仰を捨てる人たちが、セブンスデーアドベンチストの中から、どれくらい出るんですか？英語、本文を見るとね、大部分と書いてます。これはあまり言いたくないけども。多くの人が、信仰を捨てて反対の側に加わり、最も苦い敵に加わる。これは警告ですから、もし我々がその警告を聞いて、そしてイエス様と個人的につながっているならば、我々は子羊と共に勝利するものとなることができるんですね。じゃあ我ら何をなすべきか、あれ？さあ、まあもう時間がないから、こういう危機が目前に迫っているときに我ら何をなすべきかも、聖書と証の文に我々がなすべきことが書いてあるね。もうこれもうやりません。目で見てください。至聖所の大祭司イエス様の働きは間もなくセブンスデーアドベンチストから裁かれて恩恵期間が終了する。そしてだから急いで我々今までと違って急いで品性感性に勤しんでいかなければならない時です。もう残ってる時間はあまりないです。キリストの恵みと我々の努力によって品性完成。 この努力というときにね、これ非常に嫌がる人がいますが、努力によって救われるんじゃないんです。けれども、努力は必要です。キリストの恵みと私たちの努力。協力なくしては神様は何事もなされないと預言者は言っています。さあ、田舎に出ることもまだいろいろあります。ね。で、しかし、最後はこれで終わりたい。私たちには希望あふれる切迫感。切迫感といってもね、消極的な、もう世の中終わり、もうどうせ終わりだと言ってね、もう今、ロケットを飛ばして、多世界旅行を今ね、できるようになりましたね。ある金持ちたちはね、どうせこの世は滅びるんだったら多世界に移ろうと思っている人もいるようです。ね、あそこにタンパク質を持っていってね、この不吉な世の終わり、陰謀論者たちの言う、そういう切迫感じゃなくて、積極的な希望あふれる切迫感。もう愛する花婿、各時代の希望、イエス様が私たちを迎えにおいでになる。ね。その希望あふれる切迫感というのは、もう早く来てほしい。早くイエス様は特来ませという、こういう熱情を持つようになる。それはどこから来るかというとね、確実な予言の研究から来るんです。予言の研究大事です。かつてないほどダニエル書と黙示録研究しなければならない時です。急いで。そして、過去の先輩たちに与えられなかった新しい光を私たちの教会に与えようとしていらっしゃる。予言の研究で弟子たちは心が燃えたではないかと言った。もう一つ、それは、花婿イエスに対するひたすらなる完全な愛から希望あふれるその切迫感が生まれてくるんです。ね、花婿イエス様に対するひたすらなる愛、完全な愛です。この画家賞を見るとね、非常にロマンチックな花婿イエスと花嫁、そのイエス様との関係をロマンチックに書いていますがね、各時代キリスト教の歴史を見て、まだ愛が完全に目覚めないでずっと続いてきて、宗教改革にも再臨運動の時にも完全にその花嫁の花婿に対する愛が目覚めなかったから、イエス様おいでになれなかった。けれども、ついには、画家書の8章の14節を見ると、完全な愛に目覚めた花嫁は、我が愛する者よ、急いでください。芳しい山々の上に、カモシカのように、また若い目鹿のように、お鹿のようになってください。急いでください。急いでイエス様おいでになってください。というふうに燃えてくるんです。エペソの教会の人たちのように。でね、画家書とね、黙示録は同じです。黙示録は一番最後見てください。このことを、これらのことを明かしする方が仰せになる。しかり、私はすぐに来る。そして、あ、これ書いてませんがね、主イエスよ、来たりませと答えている、教会が。ね。我ら何をなすべきか、これ、ゼパニア書の2章の1節。 もみ殻のように追いやられる前に、つまり法令が出る前にと禁定薬ではなっている。やがて皆さん、コロナの動き、ワクチンの動き、自由を剥奪するこれらの世界的な動きはね、日曜休業令を強制する方向に向いていきますよ、皆さん。良心の自由は許されない。ワクチンを受けない人はね、村八分にされる。日曜日を守らないと村八分にされて、迫害されるという方向に向いていきます。こんな時代に我々住んでいる。法令が出る前に我々は何をすべきか。主を求めよ。正義を求めよ。謙遜を求めよと言われています。すべてのね、この、さっき言った純化という言葉、あるいは危機感がない、致命的な安心感、ラオデキアの満足感、それに解決を与えるのは愛です。主に対する個人的な愛です。だからペテロは、イエス様はペテロに言った。シモン・ペテロよ。ペテロはイエス様3回拒みましたね。素晴らしい信仰を告白してた。けどもイエス様拒んでしまった。そのペテロにね、最後にこんなこと言ったね。シモン・ペテロよ。あなたは、私を愛するか。これ、共同体としては言ってない。あなたは、私を愛するか。はい。私があなたを愛することは、あなたがご存知です。って答えた。また言った。ペテロよ。あなたは、私を愛するか。ペテロは、悲しんだんですね。なんで何回もいいんだろう。そして三度、シモンよ、私を愛するか、三度言われることは非常に重要なことです。聖書で、三という数字は、このね、ラオデキア状態を脱純化、慣れ慣れしく危機感もない、致命的な安全感、そしてもう切迫感もない、そういうラオデキアのこの病を癒すのはキリストに対する個人的な愛です。ペテロに聞かれた、質問した、その質問を今我々一人一人に質問なさっています。あなたは私を愛するか、あなたは私を愛するか。ある人はね、自分の息子、娘、子供たちが教会に行かないのを非常に嘆く。で、導けないのを非常に嘆く。ね、もうそうだったら自分ももう教会に行くのやめようか。救われなくてもいいような、そんなことを口から出す人もいるんです。ペテロはね、あなたを愛するか、あなたを愛するか、あなたを愛するかと言われて後にね、この人はってヨハネのことでしょうね。この人はどうですか、どうなるんですか、どうなのですかと21節に聞いて。そしたらイエス様は言われた。たとえ私の来る時まで、彼が生き残っていることを私が望んだとしても、あなたは何の関わりがあるか、あなたは私に従ってきなさいと。子供のことで心配しておられる親たち。夫のこと、妻のことで救いで心配している人たち。イエス様は、あなたは私に従ってきなさい。あとは、神様の摂理に任すんです。 あなたがイエス様から離れたら、もっと彼らは救われない状態に陥ってしまうんですね。そう。さあ、では、心して花嫁なる私たちは、主イエスのご再臨を待つ準備をしましょう。天皇お父様、御子イエス様のご再臨が近いということを、あなたはこの世界の動きで我々に見せています。また予言が確実に成就していることで我々を目覚めさせようとしています。こよなく私たちを愛したもあなたの恩愛に応えて、我が愛する者よ、急いでくださいという、その初代教会の純愛をもってあなたの愛に応えることができますように。間もなくかつてないほどの大事件が起こりますが、それは神様が私たちのうちにイエス様のご品性を完成するために介入なさる事件でありますから、本当に怖いのではなくて嬉しい、もう聖霊に満たされる、その慰めの雨ですから、早く来てほしいと思います。どうぞ。今日、もうひとたび、あなたの御前に決心したいと思います。キリストには変えられません。世の何者もと、心から、その私たち個人の愛を表現したいと思います。神戸を垂れていらっしゃる方々一人一人に神様の豊かな祝福がありますように。そして本当の希望あふれる切迫感に満ちて、主よ急いでくださいと言えるようにしてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。